カツラ歌若のおはようじゃら。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
はい、桂田中のおはよう市原。
おいおい、
12月13日でね、うん、まあ、今の人はピンとこないんですが、まあ、昔からこの日はすす払いって言われてましてね、
うんうん、
もう江戸時代なんかはもうこの12月13日にお掃除すると、
ね、
決まってるわけでございます。
なるほど、
ね、うん、で、あのおみきどっくりって落語あるんですが、うん、あれも舞台が12月13日ですから、
う
ん、ね、今日は演芸コーナーあるんでね、
なるほど、
ちょっとご紹介させていただきたいんですが、その前に、
う
ん、
はい、
お便りが来てますね、
はいはい、
ご紹介お願いいたします、
は
い、
テキサスの匿名希望様よりです。
いや、あいつだよな
ウイスキーも、
あー、この間酒もらってね、ありがとうございました、
うん、嬉しい連絡ありがとうございます。お土産を喜んでいただけたようで、正直自分も嬉しいです。ごちそうさまでした。
ロックで飲みました
堀越さんが洋酒好きということで、これをチョイスしてよかったです。
ありがとうございます。
少しですが、ぜひアメリカを感じていただけると嬉しいです。いや、
めちゃくちゃ感じたよ。
うん、確かに番組でお酒の話になったということでびっくりしてしまいまして、どんな内容なのか今から放送を心待ちにしていますということですね。で、これ、うん、そう、私は千葉ロッテファンなので、佐々木朗希選手の復活が何よりも嬉しく、来年機会があればヒューストンまたはロサンゼルスでドジャースの試合を観戦したいと考えています。すごいいいね。
あ、そうか、
すごいね。
テキサスだからヒューストンか。
ああ、
そうかそうか。
これからは寒くなると思いますので、お体にご自愛ください。私は8月に日本からアメリカへ帰国後、コロナに罹患しました。あらまあ、こちらの先生からは日本からコロナを持って帰ってきたんだねと言われました、ということですね。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ご苦労様でした。
はい、
いや、いいですね、
うん、
こうやってお歌いりというのは ね、はい、でですね、
うん、
今日の1曲目でございますが、この方も今もう世界中をライブで回ってるアーティストで、ハスレミックさんでいや、だってもう世界中でや
る、まあ確かにね、
まあ、もっともデータさえあれば世界中どこでもできるからね、
まあね、
うん、はい、ということでございまして、ね、ね、ハスレミックね、
うん、
2007年に誕生したんですよ。ってことは、うんうん、2026年で足掛け20年、まあ、節目の年ということでございまして、この曲はね、うん、割と初期に発表された曲で、
うん、
白い雪のプリンセスはという曲でございます。どうぞお聴きください。
はい、
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットデリ、
もう一本。
茂原街道沿い そばグルメ北こま。本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい。食材にこだわり、つゆが絶品。ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北こまです。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。さて、
うん、
まあ今日は園芸コーナーなんでね、はい、本当は園芸の話しなきゃいけないんですが、うんうんうん、ちょっと初音ミクを思い出します。
はいはいはい。
マスターはご存知ですよね、当然。
いや、一応見た時はあるけど、うん、俺よくわかんないんだけど、初音ミクと、うん、そのアニメなの？
これ元々はですね、
うんうん、
デスクトップミュージックって言葉聞いたことありますよね。
パソコンの、
そう、うんうん、DTM って言うんですね。
ははははは。
それで要はもともとは2007年に音声ソフトで発売されたんですよ。でデスクトップミュージック、
うん、
でパソコン上で作曲する人が、
うん、
仮歌を入れるため用に作られたものなんですよ、うん、要は女の声で、うん、いや、うん、仮歌入れるときは自分が歌うか、
うん、
誰か歌手雇わなきゃいけないでしょ、
うん、
でも DTM でこの初音ミクを利用すると自分に作った曲に歌声を乗せられる。
うん、
だから勘違いしてる人いるんですよ、
うん、
初音ミクのソフトを買えば歌が作れると思ってる人いるんですが、実際のソフトは声だけですから、
うん、
作曲してる環境がないと使い物にならないんですよ。
なるほどなるほど、
で、
まあ、初音声を出すソフト、
そう、うん、で初音ミクの前にもあったんですよ、
うん、
ただ初音ミクだけが異常に売れたんですよ。
へ、
なんでだか知らないけど。
じゃあその最初の音声ができて、それに今度は画像が
曲を載せるんです。
曲を載せて画像が乗っかってきたって感じ。
そうですね。でまたね、時代背景考えると2007年なんですよ、
うん、
で2007年ってのはどういう年かというと、ニコニコ動画がものすごくブレイクした年で、で要はまあ今 YouTube でね、みんな気軽に YouTuber なのにやってますけど、
うん、
あの頃はね本当走りで、
うん、
自分が DTM で初音ミクに歌わせた曲をニコニコ動画にアップロードするっていう人が増えたんですよ、
うん、
そうするとニコニコ動画ってコメントつくでしょ、
はいはいはい、
うん、それで、ね、評価とかね、
うん、
であとは今度はね、じゃあ曲は作れないけどイラスト描けるって人もいるんですよ。
あ、なるほど。
でそれでコラボしてどんどんニコニコ動画から広がっていって、
うーん、
でね、これは本当一大ブームになって、そこにセガが目をつけて、
セガサターのセガ、
セガ、
うんうんうん、
でセガってね、商売下手だけど目のつけとこがすごい。いや僕昔セガに出入りしてましたから。
へ
え、もう20年前の話ですよ、うんうん、僕行くと師匠よく来てくれましたってお茶入れてくれたんですよ。
へえ、
でセガって変態で商売下手な企業なんだけど、目のつけどころがシャープなんですよ。
シャープなんだね。
で PSP 用に初音ミクのプロジェクトディーバーっていうソフトを作ったんですよ、ゲームを。これどういうことかというと、ニコニコ動画で人気のある曲をいくつか集めて、
うん、
それをソフトに入れるわけですね、
うん、
そうすると音ゲーですよ。歌ってるタイミングとか踊ってるタイミングで丸とかバスとか、
うん、
最初 PSP 用のゲームですよ、
うんうんうんうん、
それが今度はアーケード用にもなったんですね、ゲーセン用にも。でそういった中で当然人気の出る曲がいくつか出るわけですよ、
うんうんうん、
じゃあこの曲でなんかプロのミュージシャンに演奏してもらって、そういうライブをやろうってこと、
うんうんうん、
それが2010年ですよね。で僕が初音ミクっての知ったのはその前の年なんですよ。
へ、
名前自体知ってましたよ、
うんうん、
でもなんだかよく分かんない、
うん、
綺麗なお姉ちゃんの、
うん、
イラストが乗っかったものが売れてると、
うんうん、
でいやいや別に初音ミクをディスるわけじゃないですけど、なんだか機械っぽい歌だなとか、うん、今ねバージョンアップしてだいぶ滑らかになってるんですけど、なんだか機械っぽい歌よ、こんなのないないんだと思って、
うんうんうんうん、
思ってたんですよ、
うん、
で2009年に 東京おもちゃショー、僕覚えてます、今でもセガのブースから招待状来てたんで行ったんですよ、うん、そしたらヤッション見てくださいよ、今度ねうちこういうのやるんですよって、それがモニターに初音ミクが映ってて歌ったり踊ったりしてるんですよ、うん、それを見た時僕は感情が落ちた、
うん、
未来だと、うん、これが多分未来のアイドルなんだと、今まで初音ミクね、うん、関心もなかったんですよ、
はいはいはい、
すげえと、
うん、
ああで実際ね2010年にね、どっかでやったんですよ、
うん、
あ、ゼップだ、
うんうん、ゼップで
ゼップでやったんですよ、で何千人も客入ってて、
うん、
じゃあ初音ミクがどういう感じで登場したかというと、
うん、
透過スクリーンってもの知ってますか、
あのなんか 3D みたいに
透明なスクリーンなんですよ、
お
これに、うん、まあ、どういう風にね技術、まあ、セガは変態企業だから本当にねそこに初音ミクが動いて生きてる感じのような、それでプロミュージシャンがその初音ミクのやつで演奏するんですよ、
なんか美空ひばりかなんかやって、
あれとは違う、
あれとは違うの、
あれは本当に AIAI って感じ、 あんな気持ち悪いもんじゃないし、あれはお嬢に失礼だ
ってよく言ってたね、
初音ミクのは全くオリジナルじゃない、でそのライブは僕 DVD で見たんだけど、うん、俺すっげーなと思って、
あれが当たって
そう
歌舞伎もやりましたよね、
あのね、またこっから先はまたちょっと違うんだけど、セガって、
うん、
儲け考えないでやるから
気合入っちゃうんだ、
気合入りすぎて赤字になったのよだからセガは2012年に手引いたのよ、
あ、そっちの方から、
そう、で2013年からは違う会社がやってるのよ、
うんうんうん、
だから僕2012年までのライブは今でも見るんだよ、
うん、
でも2013年からは悪い、ちょっと違う、うん、お金儲け主義に走ってる、
なるほどね、
要は小屋もね、要は大きかったとしても、うん、ギリ人間がちゃんと初音ミクを見えるような、
うんうんうんうん、
音の方もね、
うん、
ちゃんと考えられてるなって僕自身思うわけよ、
うん、
でもそれ以降はもう金儲け主義で、ただやたら広いアリーナだとか、
あ、でかいとこでやっちゃうんだ、
で見えないじゃない、
あ、
まあ、それはモニターとかあるけど、
うん、
でなんかクオリティもちょっと、確かに絵は綺麗になったんだけど、
うん
うん、ちょっとクオリティ違うよねっていう、なんかね、もう金儲け主義がねそこに透けてるからもう見ないようにしてんだけど、最初セガが気合い入りまくりでやってた時はすげえと思ってた、
へ、
うん、初音ミクのおかげで、例えば米津玄師さんとか、
うん、
他にも数多くの、
うん、
今活躍されてるミュージシャンが、
うん、
入り口は初音ミクから入って、ニコニコ動画で発表して、それで有名プロデューサーって、自分のハンドルネームを何々 P、
うん、
P でプロデューサーっていう人たち、
放送禁止じゃないから
そこで盛り上がって大人気だった人たちはの中も大勢今の売れっ子ミュージシャンが、
まあ、ただね、まあ、これ言うとね、お前は年寄りで老害だって言われるんだけど、まだね、そのセガがメインでやってた頃までの方がいいなと。
なるほどね、
今セガはねもう本当ゲームセンターだけになっちゃったよね、 PSP からもう手引いちゃったし、いやクオリティ高くてすんごい良かったんだよ、ところが今ただ世界中ライブで回って儲けようっていうね、もうそればっかりな、なんかただ光と音でごまかしてる、
あ、なるほど、ね、
ちょっと違うよこれはっていうね、
じゃあちょっと中山さんも大出世してるんで、話聞いてもらう、
ちょっといや、これは僕ら年寄りユーザーだからうん、
じゃあそのライブっていうのはバックバンドはプロの人間がやって、
ごめん今のはちょっとね、うん、なんか音が悪い、
う
ん、
あ、そう、
音響良くない、
へえ、
まあまあ、ね、これその人たち言ったらあれだけど、
うん、
音響が良くない、
うん、
照明も下手、
あ、そう、
いやだって俺プロの舞台芸人の見りゃ分かるよ、そんなもん、ちょっと違うなって、いやそれは今の方がいいって人も多分いるよ、
うん、
でも俺みたいな年寄りはまだ初期の頃の方が丁寧にやってたなっていう感じがする、
なるほどね、
うん、ね、初音ミクって歌って踊るじゃん、
うん、
昔はちゃんとモーションアクターさんがいて、
うん、
そのモーションキャプチャーして、
うん、
人間が踊った踊りに合わせて滑らかに初音ミクが浮くんだけど、うん、今はほとんど動かない、なんか適当に振り付けしてるって感じ、
なんでだろうね、
だってその方がお金かかんないんでしょ。
あ、まあもちろんそうだけど。
でさ、昔はさ透過スクリーンつって、あれさ買ったらめちゃくちゃ高いんだよ。
うん、
レンタルすると1日いくらだと思う。
さあ、
あの時代で1日2000万つ
く。
そのぐらい特殊なスクリーンなのよ。
へえ。
今なんか液晶モニターみたいになっちゃってるのよ。
あ、
ただのあれって感じで、
うん
うん、いやバックは黒ではっきり色が出るのかもしれないんだけども、
うん、
初音ミク確かに歌ったり踊ったりしてるけど動きあんまり良くないし、
うんうんうん、
なんかその上の方とか横の方とか複数モニターつけてそこを飛び回るって感じでごまかしているけど、ちょっとこれ違うよね、
うん、
であと他にね、いろんなね和太鼓の人だとかいろんなところとコラボしてんだけど、そういう時ってあんまりね画質が良くないのよ。
うーん、やりすぎか。
そう、
出すぎか。
出すぎだね。
あー、うん、もうちょっとデータ作れないんでしょ、だから
もうちょっと頑張ろうよって、
うんうん
うん、いや俺が金持ちだったらセガに出資してるよ、
ね、
うん、で俺が納得いくように作るって言うよ。
なるほどね、
うん、ちょっとね今のは応援する気なんだ、相変わらずね、うん、初音ミクは俺の嫁だから、
あ、そうなんだ、ね、
永遠の16歳だから、
あ、そうだ、
ね、まあ、どっかの声優さんが永遠の17歳って言ってるけど彼女は永遠の16歳だから、
うん、もともとの初音ミクの声も声優さんがあらゆるパターンを録音して変な発音にならないように録音したそうなんです、
うんうん、だからそれからもねバージョンアップしてんだよ、
うん、
何回も何回もだいぶ滑らかになって、
うん、
今は昔はね喋りだけで初音ミクをの声をつなごうとすると本当に変な声だったんだけど、
分かるような
気が、今は普通に滑らかになってきたって、そんだけねバージョンアップしてんだろうけど、うん、
でこれで AI が急速に発展したからさ、もっとすごくなんじゃない。
そうね、AI は今端境期だね。まだね AI って分かっちゃうよね、う
ん、まあ絵にしたって何にしたってね、うん、
今ちょっと開発してるのがイラストなんですけど、うん、AI に読み込ませるイラストはもう限定的なものにしないと、
うん、
ほら既存の作品とかを学ばせちゃうと、うん、それが入った要素になるから著作権関連が
ダメになっちゃう、
そうダメになっちゃうんで、
うん、
すごい注意してますね、
うん、こういう端境期はね、うん、そういう問題がいっぱい出てくるから、うん、一個一個
ね
解決していけばいいのよ。
だから声優さんたちも立ち上がってて、有料ですけど使っていいですよっていう声優さんもいれば、うん、絶対使わないでくださいっていう声優さんもいるし、
うんうん、
その代わり使用料はちゃんと払ってくださいっていう、うん、
まあ我々がもう死ぬ頃にはそういう問題も解決 してると思うよ。
まあね、
うんうん、もう全然演芸とかも、うん、ひとしたら将来 AI で落語もできるかもしれないということで、はい、じゃあ一旦コマーシャル。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0000 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
タパスアットデリ
ー、もう一本、
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー、もう一本、
はい、ということでございまして、うん、初音ミクは置いときまして、
はい、
演芸コーナー、
うん、
今回はですね、5代目の円楽でございますなんだい、石橋さんかい、ずいぶん久しぶりだね。私もね、ラクタにね6代目譲ったんだけど、ラクタも案外短かったね。え、 今好楽のせがれだって七代目継いだのは、うん、ということでございまして、
なるほど、
円楽師匠のね芝浜、
はいはい、
もう芝浜っつったら円楽師匠のお箱ですから、
うん、
僕もねいろんな芝が来ましたよ、うん、新潮師匠だ小三治師匠だって、うんうんうん、みんな死んだけど、うん、やっぱ円楽師匠の芝浜が僕は一番好きだ。
あ、なるほどね。
マスター芝浜は当然知ってますよね。
もちろん、うん、
どうですか芝浜は。
好きですよ。好きな。
どの師匠のが。
あ、自分は生で見たのは小円師匠の。
おお、三遊師匠ね。
あのここぞという時には芝浜よく、演じてましたね。
でですね、うん、今回この、まあ、当然本人死んでるんで CD ですけども、うん、はい、株式会社フォンテック様より音源使用の許可をいただいております。フォンテック様ね、はい、ですからあのCD が欲しかったら通販サイトや CD ショップでお買い求めくださいということなんですが、あ、三遊師匠ね、この間久しぶりに会いましたよ僕も。
あ、そうなんですね、
あの横浜にいない座で、
うん、あ、はいはい、
僕が中入りで、うん、三遊師匠が鳥で、
あ、なるほど、
三遊になってから初めて、
あ、
あの師匠もちょっと変わっててね、
あのねよいしょって感じじゃないよね。
違う、
全然違うよね、うん、おとなしいよ。
ラゴうまいんだよ、
うん、
あの師匠うまいんだよ、うま、
ん、
いんだけど変わってんだよね、
うん、
だから高円寺っていうのはまあ大きい名前なんですよ、
うんうんうん、
そっからこそっと変わったんだよ柳屋、あの
柳亭だったんで、
柳屋さん、柳亭高円寺から柳屋三遊に変わったんだけど、
うんうん、
これ本人の話聞いたら、
うん、
あの最後は柳屋に戻すつもりだったと。なんか柳亭高円寺っていうのはまあ秋田、
あ、そうなんだ、うん、
でわざわざ襲名披露とか、うん、こんなのしなくて、
うん、
もう正月から名前変えればいいやって感じで柳屋三遊になったんだって。
じゃあマリエって感じ。
そう、でこれ仲持ちも気がつかなくて、
うん、
あの高円寺師匠ね、
うん、
あの柳屋のね、
うんうんうん、
兄弟弟子なんだけども、うん、なんか高円寺さん変わってた名前みたいな感じでそれでも広まったらしいんだけど、
まあ、そんなこといいんだ、
うん
うん、
なんかもう高円寺飽きたって 変わったまあでもこの人の CD とかあれば一回紹介したいけど。
ああね、うん、うん、
売ってる、売ってたっけ。
いやー見た時ない。
じゃあ
うちビデオ
だったら、じゃあ君も探しといて、うん、今度ね。もう三遊になってから CD 出てないと思うから。
若い時で自転車よく乗ってたんだよ。
ああ、
うん、この人
あれ、確かねあの時代はねなんかサイクルクラブみたいな。
そうそうそうそうそう、
あの竜亭高円寺ね、
うん、
なんかあの当時の師匠も、あ、南京師匠が、
うん、
自転車好きだったと思う。
あ、なんか何人かで、
そうそう、
クラブ作って、
ね、あの子あったんですよ、あの、うん、小三治師匠がバイクで、
ね、
バイクで、はいはい、北海道ツーリングして落語会やって、でバイク乗りすぎて手が研修になったってだからバイクやめたっつって、ね、
あ、そうなんだ、
いや、あの頃結構ね、うん、その小三治師匠がバイクで、あの小三治師匠あの頃はねテレビいっぱい出てたのよ、
うんうん、
落語だけじゃなくてドラマとかもよく出てたから、
うん、ああね、うん、
あと、うん、僕がよく覚えてるのはあの TBS でやってた若く動物ランド、あそこの回答者、
うんうん、
だからあの TBS の番組よく出てて、
あ、そうなんだね、
あ、あれも出てて、あの金八先生のシリーズにも出てたよね。
あ、そうですか。
下宿酒の親父みたいな、
へ、
だから世の中の人みんな知ってるわけよ、
うんうんうん、
ただ落語家だとは思ってなかったって人も多いみたいなんだけど。
あ、そうなの。逆にね、
もうタレント活動ですよ。
あ、
でそんだけ著名な人が毎年夏に、
うん、
あの北海道ツーリングで回るっていうから必ずニュースでやってたよ。
あ、
今年も小三治さんたちがみたいな感じで、
うん、へえ。
で調子に乗ってったら軽症になっちゃった
それは疲れるわ。
まあ、だからあの当時ってのは落語家さんって結構テレビとかラジオ出てたよね。
出てたですよね。
あの、うん、亡くなった円蔵師匠、
うん、
まだあの月には円鏡って言ってたところは円鏡のハッピーカムカムなんて、うん、あれ文化放送だっけ、日本放送だっけ、
日本放送、
日本放送か、
うんうん、
帯でラジオやってたよね。
やってた、うんうん、俺も聞いてた。
だよね、
うんうん、あとロート製薬提供、
あ、
なんだっけな、
なんだっけ、
なんかレギュラーでやってましたよね、
うん、
テレビでね。
とにかく遠鏡の頃はノーベス出てて、
すごかったですね。
あれね、立花遠蔵襲名してから、
うん、
名前が変わったということをあんまり世間してなくて、
うん、誰だかよく分かんなくなっちゃったのかな、
仕事減ったっつって、
うん、
失敗したっつってて、
うん、
遠鏡のままにいればよかったっつって、うん、だからあの頃はね、 そうコマーシャルもよく出てたよね、うん、メガネクリンビューとか、
あーそうだったね、
エバラ焼
き鳥タレ、
うん、そうよく出てた、うん、だからあの円楽師匠だってあの頃コマーシャルやってたんだよ、知ってる、
知ら
チャッカマンのコマーシャル、
かんない
知らない、
知らない、
チャッカマン
あった、
うん、円楽師匠があのスーパーマンのパチェモンみたいな格好して、うん、チャッカマンって言ったらチョッコマンって
なんだそれ
出てくんだって円楽師匠、
へえー、知らねえ、
あのね、あの毎日こうだけじゃないんだよ、
あーそうだそうだ、
円楽師匠ってコスプレ結構ね好きなんだよ、
へえ、うん、
ちょっと思ってなんだこの人はと
星の王子様、
そう、うん、意外と好きで、これ前言ったじゃん、うん、あのジャイアンツファンでジャイアンツ勝った時はジャイアンツにウィルも来て楽屋入りしたって、うん、で映画も好きで、
うんうんうん、
もう毎日ね DVD とか買ってよく見てた、
うんうんうんうん、
あの頃まだサブ少ないから、
はいはいはい、
でその時なんかインディアンの映画がものすごい良かったらしくて、うん、次の日あの酋長の格好じゃない、うん、宇藤家君ほう
また似合いそうですね、
似合ってたんだよ、
あでかいし ね
写真撮っておけなかったと思ってさうん、要は弟子にカバン持たして、うん、円楽師匠は酋長の格好して笑点の格好が入ってきて、でたまたま会ったから師匠おはようございますって言ったら、うん、そしたら弟子がさ、うん、なんかインディアンの映画にハマってるとか、ああなんか酋長おはようございますとか
またどっかの局の小道具から借りてくんですかね、
いや自前、
うわ
買っちゃうんだ、
うん、いや変な人だよ、うん、もうだからね、あの円楽師匠の落語はなんか感情移入してるとかつって本人がその世界入るんだから、
あそうかそうか、
前話したじゃん、あの織田信長の話前したでしょ、織田信長の話、
織田信長、
うん、うん、はあのまあ新幹線で移動する時あるんですよ、うんうん、で、ね、近くたまたま僕ね円楽師匠の隣なの、どういうことかっていうと歌丸円楽二人会なんだけど、うちの師匠が先に東京帰るっつって、
うんうんうんうん、
でその円楽師匠の隣の席が空いてたから座って変なあれだなと思ったら一生懸命褒めてんだよ、うん、円楽師匠が、うん、ダバグン惜しい人なくしたよえ、なんすか師匠、織田さんだよ織田さん、はあ師匠知り合いなんですかなんで君は分かんないかね、最初織田つうからさ、うん、僕ね織田勝政か、うんうんうんうん、ね、それこそ織田裕二かって思ってたんだけど、うんうん、何言ってんだね君は、織田さんと言ったら信長に決まってるじゃないかっつって怒られた、本当にね、なんか感情移入、
うん、
であとペリーの話もしたよね以前、
ペリー、うん、
ペ正体の楽屋で、うん、えなんか多分前の日にペリーかなんかのテレビ見たんだよ、
うん、
黙るさ、いや今横浜はね立派な町になったよ、ただねペリーが来た頃にはね神奈川村という漁村だったんだよね宇田さん知ってるかい、いや円楽さん私もそれはさすがに、そうかい、私はねペリーと一緒に見たんだよあののどかな風景をいやいや周りもさ、いやそうですかっていうしかないわけよ
だからやっぱ芝浜も完全になっちゃうんだね、
そう、もうね、自分が、自分がね魚のおまじになってんだよ、
なっちゃうんだね、
ああ
だやっぱすごいもんね、
そう
拾った時のとかさ、
そう、
うん、
大円楽師匠は芝浜でしょ、うん、で浜野でしょ、うん、もうこういう話はね、うん、もうね本人グッとくるわけですよ、
なるほどね、
あれも良かったですね、高野高尾とか
高野高尾ね、うん、あれねもう本当にね本人がね、うん、あのなりきってんだよ、
うん
うん、あの高野のね、あの、うん、もう主人公になってんだよ、浜野だって自分がさもうねもうバカ息子だね、情けない息子だって言われて、うん、こんななってる息子を体現してんだよ、
うん、
あいやだからもうこういう話、こういう話させたらもうすごいよ確かに、
なるほどね、
うん、まあでもあんまり世間の評価高くなかったけどね、うん、あの新潮師匠とか男子師匠やっぱり笑点にずっと出てたってせいもあるんだろうね、
ああ玄人受けはしない、
そう
くなっちゃうかもね、うんう
ん、あと寄せに
そうね離れて若竹がね
あとは地方公演だったから、
うん、そうだね、う
ん、ちょっと 若竹は失敗したかもね、
うんうん、まあでもね売った金は儲かったね、
うん、あなるほど
だ若竹売った金で竹の塚から中野に引っ越した
ちょうどバブルぐらいで売ったのかな。
そう一番ねバブルのピークで若竹売ったっ
つ
って
うまいね、
う
ん、うまいね
そういう才能もあるんだよ、
うん
本人も感動したことでいや確かにねもう本当に90年代ぐらいになると、うん、もう新潮師匠と小三治師匠はテレビ出なくなってほぼほぼ寄席とか落語会だから、
うん、
評価は高いのよでも円楽師匠はねあの弟子食わせなきゃいけないってのがちょっと焦点出てたよ、ね、
50?
ん
何名でしたっけお弟子さん
ねいっぱいいるよ ね、
うん、すごいですよね
だから自分のことだけ考えたらまあテレビとかマスコミもセーブしたのかもしれないけどやっぱり弟子とかね売れっ子にさせなきゃいけないっていうのもあったんだろうし、うん、ただあと世間もさちょっと俺冷たいよねテレビ出てる人イコール落語ができないみたいな
あ、
うん、そういうだからうちの師匠もね意外と評価低いんだよ、
うん、
あのよく聞くのはその落語評論家の人とかが来るじゃない、うんうんうんうん、そうすると歌丸さんもうそろそろ笑点やめなよって平気で言うんだよ、
うんうん、
なんかテレビ出てることが悪だみたいなな
るほど
いやそれはちょっと違うでしょって、うん、
寄席に専念しなさいよってい
やだって寄席じゃ儲かんねえじゃん、
う
ん、
だからさそういうふうに言うんだろうね、うん、
要はあの新潮師匠と小三治師匠が寄席とまあ寄席は別だけど、
うん、
落語会とか地方公演とかもうそれだけでスケジュール埋まってるわけよ
あ
だから歌丸さんもそうなりなさいよってだけどそういうものでもないじゃない
だよね、
うんうん、それにさ、まあ、変な話だけど歌丸円楽クラスだったら例えば2000人3000人の箱で埋められるわけよ、
うんうん、
営業的にはすごい儲かる
ん
だよ、
うんうんうん、
でも小三治師匠とか新潮師匠はその頃テレビ出ないから、
うん、あそうか
意外と箱埋まらないのよ、
うん、なるほどなるほど
300とかそのぐらいの、うん、いわゆる寄せサイズの箱でやると、うんうんうんマニアが来るから、うんうん、それでもう歓声もすごいわけよ
やっぱなんだかんださ、
うん、
裾野広げてい
かないと
焦点だからね、
うん
うん、正直言ってねそれをもって世間一般の人はみんな落語とか演芸分かってるんだからさ
だから6代目ね亡くなったけど6代目もね落語うまいのよでも焦点、うん、の人ってイメージで評価されてないちょっと悔しいよね、
まあ、ね
で小泉師匠だって落語も面白いんだけどいまだね笑点の人じゃない、
うん、
なんか軽く見られてるよね
あ
便所でお尻を拭く会長とかなんかすんごい軽く見られてる
女好きとかで、
うんうんね、江戸っ子やらせたらすごいですよ、ね
まあ本人は山梨だけどあれ最近あまり笑点見てないけど、うん、あの秩父の太平大月の小遊三のあれやってんのまだ
やってます
あやってんだだからねあの後輩だけど一之輔君とか宮治君とか一生懸命裾を広げてね、
うん、
ただ宮治はちょっとうるせえけど、うん、もうそうやってどんどん、ね
うん、
若い人に広げていけばいいと思うんだけどね、うんうんうん、まあでも円楽師匠があのそのね落語協会分裂騒動の頃ってのは僕知らないけど、
うん、
相当苦労したみたいね
ああ
要は自分と楽太郎当時のね、
うん、
は知名度があるけど他の弟子は、
うん、あ全然あれだからね、うん、
だから積極的に自分を中心にして地方をずっと回ってっていう感じで、ね、それでこの講座の数だとか、
うん、
あの名前を知ってる知名度を上げようとか、
うん、
そういうのは随分努力したって言って、
うん、
だってそうもうこのぐらいになったらさ1日1回だけしか仕事しないんだよ、
うんうんうん、
でギャラも高いじゃん1日1回で十分じゃん、
うんうん、
で時間のある限りってことで、うん、じゃあ昼ここだったら夜ここだったら随分で当時寝台列車があったから、
うん、
なんか夜の公演終わったら次の公演地まで寝台で移動したとかね
へえ
随分苦労したみたい
だもん具合悪くなっちゃうよね、
うん、ということでございましてじゃあ円楽師匠のねこれはもうお箱ですよね芝浜、
うん、
どうぞ
フ 私は申し上げます。昨日は私とあれほど固い約束をしたじゃないの。今夜飲むだけ飲ませろ、そうすれば明日は気分よく仕事に行くからって。だから私は何とか都合をつけてお酒を出したんじゃないか。言っとくでよ。さあ、ゆうべは約束するよ。だっておめえがおしゃくしながら明日は仕事に行くね行くね行くねって言うから、嫌だって言えば酒は止まっちゃうから、うーんうんうんってだけど、今朝になりゃな、うん、体はだるいしよ、ね、いい心持ちなんだよ。でし考えてみねえな、これがね。
いやー、素晴らしい、
うん、
最初の方だけだったけど、ね。はい、ではね、次は、スポンサーのご紹介でございます。そば、グルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。こちらはですね、長年にわたってワイルドポークイノシシがね大変に有名でございます。さあ、お蕎麦の方でございますが、12月のおすすめはやはり牡蠣です。冬の味覚です。牡蠣天聖炉1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣天ぷらそば1600円、牡蠣のミニ天丼400円、いずれも税込みでございますが、こちらが今月のおすすめでございます。またそばコロッケ、こちらもね長い間ご支持をいただいている商品でございます。そば粉の代わりにね、あ、じゃがいもの代わりにそば粉を使った、
うん、
ちょっと間違えましたね、
はい
はい、ここはうまく編集してくださいということで300円で販売しております。でもね、このテイクアウトもできますのでね、
うん、
お家で召し上がっていただいても結構でございます。またポイントカードとあとくじ引き実施してます。まずポイントカードですが、ご来店1回につきスタンプ1個してくれます。20個貯まりますと1000円分のお食事券となります。またくじ引きですが、赤が出たら3ポイントかケーキセット、黒が出たら1ポイントかコーヒーもしくはアイスクリームをサービスいたしますということです。詳しいことはホームページ市原そばグルメ北駒で検索してください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。定休日毎週木曜金曜日となっておりますが、こちらも祝祭日の場合は営業しておりますので、事前にホームページなどでお確かめください。電話番号0436-74-0059番、74-0059。はい、続きまして米です。今津商店さんからのお知らせ、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫タワーを生え抜き、富山コシヒカリ千葉粒すけと、現在ね原農薬で育てた東北の新米販売しております。またご家庭やお店への配達も行っております。そして店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受け止まっております。お米以外には山形県鳥海山高原ヨーグルト販売中、大好評いただいております。鳥海山麓の牧場でのびのび育った新鮮な牛乳、こちらが原材料でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と、ございますので、お好きなのをお選びください。秋田の方から秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらは数が少なくなっておりますので、お早めに、お買い求めください。そして災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらは本来ね災害用ではございますが、いつでも新鮮なお米が食べられるということで好評いただいております。さらに LINE アカウントを始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今里商店さんのクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいておりますので、 QR コードでご登録ください。詳しいことは直接電話で今津商店さんへお問い合わせをお願いいたします。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。続きましてマイプレ市原市からのお知らせです。こちらはインターネットサイトで市原市の魅力を再発見できる地域情報サイトでございます。市原で頑張るお店や施設を取材しておりまして、思い出ですがこだわり丁寧に紹介しております。インスタグラムでは動画の方を公開しておりますので、ね、ぜひウェブサイト、インスタグラムでお楽しみください。マイプレ市原市からのお知らせでした。さあ、続きまして夕焼けラーメン神田東京市原5位店のお知らせです。 生姜とおこげの夕焼けラーメン、おこげをのせた生姜を主とした唯一無二のラーメン、これが売り言葉でございます。メニューも豊富にございます。マスターのおすすめは煮干しラーメン、カレーラーメン、カリントンラーメンと、こちらの方はですね、実際お店に行ってどんなラーメンか確かめてください。子供向けのラーメン、エンタメ的な激辛ラーメン、大食いラーメンなども用意してありますのでね、ぜひご来店ください。お店の場所でございますが、市原市5位 5791-1 薬の青木向かい側、市役所通り沿いにございます。営業時間午前11時から午後3時まで、その後休憩を挟みまして午後の5時から午後11時までと、なっております。水曜日が定休日でございますのでお気をつけください。電話番号 050-8885-5009 番、このようになっております。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。またですね、市原市内の空き家空き地の管理受けたまっております。詳しいことはホームページをご覧ください。また電話でのお問い合わせでございますが、0436603551番と、このようになっております。ではマスターお願いいたします。はい、
かしこまりました。厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番、189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間受付の電話番号は 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなできれいな市原市を守りましょう。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原ではインスタグラムを始めたとのことです。なお現在館内は大規模改修中です。一部施設のご予約ご利用ができません。2階のご一緒消費生活センターは通常通りの営業です。総合受付は1階中央に移動しております。詳しいことはホームページ等であらかじめご確認ください。お問い合わせの電話番号は 0436-24-1151 番、0436-24-E5-1151 番までお願いいたします。以上です。
はい、ご苦労様でした。はい、ではマスター、
はい、
曲のご紹介をお願いいたします。
はい、了解しました。それでは私のリクエストですね、ビギンで名田早々です。どうぞ。
石橋さんどうだった今日は。
なかなか良かったですね。
でいや僕ね、自分でね、声取って聞いたわけじゃないんだけど、
似てる。
5代目の円楽師匠はよく似てるって言われるんだけど、
似てる。
あ、そうなんだ、
なんかあの世から来たみたいな。
そうかい、そこにいるのはプロデューサーかい。いや頑張ってるね、歌川君のことよろしく頼むよ。歌さんのドデスさんだからね。
かしこまりました。
山田君は不快だね。
いや一度後楽園で、うん、あのエレベーターに乗ろうと思ったら、うん、円楽衆が入ってきて、うん、すっごい大きくてびっくりしたと思って。
いやでかいんだよあの人、うん、
190?
いやそんなないよ。バケモンだけど。大谷翔平じゃねえんだから。いや昭和7年なんだけど、177cm、
うん、なんか迫力がすごくて、
うん、すごい、うん、で体格がいいし、
うんう
ん、いやあれでね背広かなんか着たらどっかの会社の社長みたいな。
あ、
うん、 宇治の秘書さんってさ痩せてさそんな背大きくないから貧相に、うん、なんか工場長みたいな感じなのどうかなやっぱ円楽賞とはなんかあんま政治家でもいいよねって感じのね、うんうん、押し出しはすごかったよね、
うんうん、がっしりしてるよね、
うんうん、まあでもなんか、うん、本当いや年取ったからなんだけどさやっぱ知ってる人みんな死んでってるからさ、うんうん、
あまあね
なんか、うん、で自分もさ入った時ね落音家の交番ってさ一番下だよ、
うん、
上から百何十番とか、うん、今上から数えたら早いからね、うん
なっちゃうよね。
でしかも上にいる人は結構ねボケあのジュース結晶ボケちゃってさ
しょうがないよ
ここんでジュース結晶知ってるでしょ、
うん、
あんだけ人の悪口言ってる人だからボケないと思ったんだよ、
うん、
そしたらボケちゃった。
へえ
いや今もうね、娘さんが面倒見てるって、
うん、
であの唐九師匠はもうボケて長くて、うん、もうお弟子さんの顔がわからないとか
あ
みんなそうなってくんだと思って、うんうん、
昔はボケる前に亡くなってた
そういうことだね。
そうなん
だ、うんうん、今ね納言会で最高齢は93歳、三遊亭円楽師匠、ただちょっと怪しい、
うん、あ
うん介護の人がいないと寄せまで来られない。
あね、
うん、俺は100までやりたいね。
いいですね。
頑張って、うん、ボケないように、
ね。だって米丸師匠99で死んだけど、うん、最後までボケなかったからね。
うん
うん、俺は絶対米丸超えてやるよ。ということでございましてね、はい。はい、今週はこの辺でお開きでございます。また来週です。さよなら。
どうでした。
カツラと赤のおはよう市原。この番組は
豚塩麹焼きも美味しいタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津津商店&円楽でお送りいたしました。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
タパスアットデリー。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁん ためになる話を教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これが高さとで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、うん、これも結構。